と大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年9月の3日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく9月3日金曜日の午前10時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。ということで、そうニューヨーク在住もはや18年になってしまいました。昨日9月2日が誕生日だった大阪ゆかりです。2003年のお誕生日にニューヨークへ渡ったんですよね。なんか誕生日にニューヨークへ行くぞっていう感じで行ったというよりも、そのあたりの時期にニューヨークに行こうとしていたら、私の両親がね、お誕生日プレゼントっていう形で航空券をプレゼントしてくれて、まあ、それがチケット取れた日程がたまたま本当に本当の私の誕生日だったということで、早18年でございます。だんだんねニューヨークでニューヨークに行ってからの期間が日本で過ごした、日本で生まれ育った期間に近づいてくるような勢いでございますが、はい、今回からはね自己紹介を番組紹介をニューヨーク在住18年で行っていくことになります。いや18年、なんか気づいたら経っちゃってるっていう感じですから恐ろしいですよね。なんかねその時その時に目の前にやってくるお仕事とかできることをやっていってたらなぜか18年経っていたというような感じでございますが、まあね、今現在は日本兵庫県神戸市に6月下旬からかな滞在していますけれども、またニューヨーク生活18年目どうなっていくんでしょうか。皆様にねこのラジオを通してお伝えしていけたらいいなというふうに思っております。ということで話は変わりまして、先週の放送ではね神戸市の街中でダンスを踊るケースのパフォーマンスが土曜日と日曜日にあるんですよっていうお話をしていたと思うんですけれども、この放送時には無事に先週終わったという形でございましょう。収録はね、8月下旬にしているのでまだこのパフォーマンスをしていないんですけれども、お越しくださった皆様、配信をご覧くださった皆様、どうもありがとうございます。生配信のダイジェスト映像のようなものもまた後日投稿しようと思っていますので、そちらもチェックしてみてください。私の YouTube チャンネル大阪ゆかりエンターアートチャンネルの方で投稿いたします。ダンス、そしてひらがなで大阪ゆかりと調べていただくとチャンネルが見つかると思いますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。そしてこの YouTube チャンネルの方では少し前にお知らせというか動画を投稿したのですが、このねケースのプロジェクトでこのライブ配信とは別にね、ライブパフォーマンスを生配信するのとは別に映像作品を撮ったもの、編集したものを8月に投稿しますよっていう風に言っていたんですけれども、ごめんなさい、編集が間に合わず8月中には投稿できませんでした。今このケースのプロジェクトだけじゃなくてですね、こういくつかプロジェクトが進行しているものがございまして、ありがたいことにね実際にリハーサルにたくさん行ったりとか打ち合わせにたくさん行ったりとかしている状態でして、もうこれがどうしても編集する時間が足りなかったのです。足りませんでした、ごめんなさい。ということでこの映像作品の投稿は 9月に投稿していきたいと思います。1ヶ月遅れやんかいとね、お叱りの言葉をいただきそうですけれども、今月投稿していきますので楽しみにしていただけると嬉しいです。実はもうすぐしたら来週ぐらいには私はフランスに行く予定をしておりまして、ヤサマーダンスシアターのお仕事で今度はフランスマルセイユの方に行ってきます。フランスはねパリに行ったことがあるんですけれども、マルセイユは初めてなのでとても楽しみにはしておりますが、まあ、こういったねコロナ禍での渡航ですし、お仕事もねコロナ禍で行われるということでどうなることやらっていう感じですが、とにかくフランスに行ってきます。行く予定をしておりますということでね、フランスからのフランスでどんな感じでダンスのお仕事してるよとかっていうね投稿もできたらいいなって思いますし、ヤサマダンスシアターのメンバーにも久しぶりに会うので、なんかね YouTube 動画に出演してもらえないかしらなんて思っていますけれども、まあそんな間にね、その間にダンス映像動画も、神戸の街中で撮ったダンス映像動画も投稿していこうとしておりますので、よろしくお願いします。あ、そうそうそう、でね、しかも明日、私実は明日かな、明後日だ、パフォーマンスがあるんですよ、9月5日明日は舞台稽古なんですけれど、私がもう何年も前からワークショップをしたりとか、コンテンポラリーダンス作品の振り付けをさせていただいているジュエルバレースタジオさんというね、神戸のバレースタジオさんがあるんですけれども、このジュエルバレースタジオさんの発表会パフォーマンスに私も、出演させていただきます。あのジュエルバレースタジオのパフォーマーの一人、山田遥ちゃんというダンサーさんと一緒に踊っている作品がありまして、実はこれケースプロジェクトにも関わっていただいて、ケースプロジェクトの映像作品としても YouTube に投稿予定なんですけれども、そのね、作品、そのダンスをこのジュエルバレーさんのジュエルバレースタジオさんの発表会でも踊らせていただくということで、すごくすごく久しぶりの舞台でのパフォーマンスになりますね。本当の劇場でパフォーマンスしたのは、あ、2020年のチェリーを3つ入れてください以来です。びっくり。その後ね、コロナでパンデミックになってニューヨークでは劇場が完全に閉鎖されていましたから、でいろいろパフォーマンスしたりはしていたけれども、その映像作品のために外で踊ったりとか、あのギャラリーのイベントで踊ったりとかで、今回ケースプロジェクトでもね、あの街の中で踊るということで、まあ長らく舞台で踊っていなかったわということで、すっごく久々の劇場楽しみにしております。あのリハーサルでね、神戸文化ホールに行ったりもしたんですけれども、文化ホールに行くのも2019年の12月、チェリーを見つ入れてくださいに出演してくれた松尾朱里ちゃんが出演していた浜松浜田バレエ団のくるみ割り人形を見に行って以来だったんですよ。で、神戸文化ホールって私もバレエダンサー時代は本当に毎年何回もお邪魔させていただく、あのパフォーマンスする機会があったホールなんですけれども、めちゃめちゃ久々に行って、あのリハーサル室とかにも入ってね、懐かしかったなというふうに思っています。今回のジュエルバレエスタジオさんのパフォーマンスは 明石市民会館アワーズホールで開催されます。今兵庫県でも緊急事態宣言が出ている最中で、新たなその一般の入場者観覧者は受け付けていない状態なんですけれども、無事にパフォーマンスを行えるように私も健康に気をつけたいと思います。このジュエルバレエスタジオさんとはどういったご縁でこう振り付けしたりさせていただくようになったかと言いますと、実はこのジュエルバレエスタジオの主催者の足内裕次郎先生と足内美穂先生が、私が貞松浜田バレエ団にいた時代、バレエ団員になる前、バレエ学園にいた時代からお世話になっている大先輩でして、学生時代の卒業公演、高校3年生の発表会でね、ドン・キホーテのキトリとバジルの役を私が足内裕次郎先生と踊らせていただいた頃からのご縁で、こうしてね20年ぐらい経った今も振り付けする機会やワークショップする機会、そしてね今回はパフォーマンスする機会を与えていただいております。そう、そして今私ね、神戸三宮駅前の三北アモーレ広場のリニューアルオープニングイベントのパフォーマンスの説明が長いなオープニングイベントのパフォーマンスのリハーサルをね行っているんですけれども、このリハーサルを私の古巣貞松浜田バレエ団と、そしてジュエルバレエスタジオさんのご協力のもと、スタジオをお借りしてリハーサルをしております。こうしてね20年ぐらい経っても、20年18年経ってもこうやって仲良くしていただいて協力していただける、本当にありがたいことだと思っています。さあさあ、オープニングトークが長くなってしまいまして、あと17分ぐらいしかないんじゃないかしらっていう感じですけれども、お休み前の30分間どうぞお付き合いください。それではコーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今日は本当雑談みたいな感じなんですけれども、ニューヨーカーがヨーロッパに行くとっていうお話をしたいと思います。まあ私自身がねニューヨークに長く住んでいても、もはやニューヨーカーと言っても過言ではない、私がヨーロッパフランスに行くわけなんですけれども、まあアメリカの人、ニューヨークの人は割とね外国に目を向けていたりとか、外国に旅行行ったりする人も多い印象がありますけれども、アメリカ自体はかなり広大な国なので、外国に行ったことないよっていう方も結構いらっしゃるんですよね。実はそりゃそうですよね、こんだけ広かったらなんかいろいろ国内だけでも行く場所があるでしょうしね。まあ、と言いつつ私も日本でいろんなところに旅行行って、もう日本を制覇してるかっていうと制覇してないので、日本国内でね行ってみたいなって思う国、いや国じゃないや県土地はいっぱいありますけれども、まあそれは置いといて、ニューヨーカーが、まあ、ニューヨークからヨーロッパに行くというと、なんか欧米だしなんとなく近い感じがあって、なんかそんなびっくりすることあるのってね日本にいたら思う方もいらっしゃるかと思うんですけれど、まあ、若干これ主観ですからね、私の今日話してるこのコーナーで話してることはもうただの私の雑談だと思って、私一個人の話ですけれども、 あのヨーロッパに行くとニューヨークなまりの英語っていうのはすごく、まあ、若干なんとなくバカにされるなっていうのが私が思っているところです。はい、やっぱりアメリカのアクセント、そしてニューヨークアクセントってこうヨーロッパの英語の喋り方と全然違うので、わーすごいアメリカなまりっていう感じでヨーロピアンには思われるんだろうなっていうふうに思っています。でね、まあアメリカニューヨークから来るまあアジア人でさらにもう一段階外国人なわけじゃないですか、私たちは、私たちはっていうか私はね、であのアメリカなまりの英語を喋ってると結構あのお店とかで冷たくあしらわれることもあります。あ、別にフランスの話じゃないですよ、なんかどこにヨーロッパ何か所か行きましたけれども、どこに行ってもまあもちろんいい人もたくさんいるけれども、まあ、そういう場面に遭遇することもあるよっていう話ですのでねそうだから私はですね、ヨーロッパではヨーロッパなまりなまりっていうのかなの英語を話そうと一生懸命している英語しか外国語が英語しか外国語が話せないのは事実なんですけれども、英語しか外国語が話せなくてなおかつヨーロッパ英語を習得しようとしている頑張っているアジア人日本人っていうのを演出するようにしています。なんかあのめっちゃアメリカ英語みたいな感じで普通に話しかけるとなんか冷たくあしらわれるので、あ、外国人日本人で英語しか喋れないんだね、でもなんか頑張って喋ってるんだね感を演出しようとなんかねいつもニューヨークの英語だとこう割となんていうのかなはっきり喋るんですけれども、ヨーロッパ風になんかシュワシュワ英語を喋るようにヨーロッパに行くとしています。なんかフランス語喋れない英語しか喋れないんですけれども私一生懸命あなたに喋りかけようとしているんですよみたいなね、あの、まあ、フランスに限らずドイツでもどこでもそうなんですけど、まあ、そういう感じにしてる方が親切にしてもらえるかなと思って、そんな小技も身についてしまったニューヨーク生活18年でございます。
それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントエンターアートアンダーバーゆかり大阪アンダーバー RNY と私のツイッターアカウントすべて小文字で YUKARI アンダーバーアンダーバー OSAKA で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのは前回に引き続きチェルシー、マンハッタンのチェルシー地区です。このチェルシーについてのね説明は前回の放送でしておりますので、気になる方はアーカイブお聞きになってください。それでは今回はちょっと時間がないので早速環境音聞きながら街の様子紹介していきましょう。はい、車が結構走っている音も聞こえますけれども、ドン、こちら教会のような建物がありますが、もともと教会だったところがブリックオーブンピッツェリアって書いてますね。レストランになっているのかしら。とても雰囲気のいいレンガ造りの建物で、
そう、何回か前にあのフォレストヒルズ紹介しましたけれども、突如フォレストヒルズの建物が出てきたような感じですね。この大通りじゃなくてね、脇道に面したところに鮮やかな赤で木製の扉が見えます。すごいヨーロッパって感じ。そしてなんかローズ、まあ造花なんですけれども、バラのアーチがあったりとかして、アウトサイドの、屋外のねレストラン飲食エリアがあります。ジューランキッチンというふうに書いてますね。これはまた別のレストランなのかな。あ、この建物の中にいろんなレストランが入ってるっていう形なんですかね。今あの店員の方らしき人がお皿を並べてる様子もありました。さっきはバラのアーチがあったけど、今度はバラのツタみたいな感じで、この建物の反対側を向くと道路にもねこの屋外シーティングエリアが設けられておりまして、まあ屋外って言ってももうなんか仮設の建物みたいなのが建っちゃって、これもう一個の部屋じゃないみたいな感じなんですけれども、まあ、とにかく建物ができていて、なんかバラのツタで覆われているみたいなね、こうインスタ映えする感じの建物なんじゃないでしょうか。はい、なんかこういうねバラのお花がいっぱいあって映える感じみたいなのがちょっと最近のトレンドなんですかね、割とよく見かける気がしますね。こう造花のバラでねカラフルになっております。で今来た道を戻ると、この日は天気が良かったから鳥のねさえずりもよく聞こえます。あ、本当のバラもあるね。あ、バラかなこれは。戻ってきたらここがロックアベニューなんですかね。はい、角を曲がってもやっぱりこの建物、赤い扉がこうトレードマークというか象徴的な感じですね。あ、なんかすごいカラフルにペイントされたマリリン・モンローの像があります。すごいかわいい。なんか誰かのアート作品なんでしょうね。あのマリリン・モンローがちょうど地下鉄の空気がバーって吹いてくるのを下から吹き上げてスカートがめくれそうなのを押さえているっていう像に7色のペイントが施されておりました。そう、あのスカートがめくれそうになってるのを押さえてるのってあれ多分ニューヨークとかの、あの地下鉄からの排気というのかなが出てくるその路上のところで空気がそれが出てくるからスカートがめくり上がっちゃうよっていう状態だったんだと思うんですよね。今それぐらいすごい勢いで空気が地下鉄の排気口から出てくることってないですけれどもね。まあ、排気口って言ってもただあの溝みたいになってつながってるだけなんですけれどもね。そんなことを言っている間に、トレーダージョーズの前までやってきました。ウエスト21丁目トレーダージョーズはあの大手スーパーマーケットの一つでして、全米に何店舗もたくさんあるんですけれど、割とね、オーガニック食品なんかも手に入りやすいので私は時々利用していますよ。あ、トレーダージョーズの向かい側にはリカーショップなのかな。そうですね、おしゃれなリカーショップがあって、窓辺にはたくさんストリチナヤかなウォッカーが並んでいました。あ、こっちには白ワインが並んでいますね。なんかニューヨークの リカーショップ、特にマンハッタンの中とかはお店、酒屋さんなんだけれどもおしゃれって感じのお店も結構多いです。さあ信号を渡ってトレーダージョーズの方に歩いていきますかね。この店舗私もよく利用してました。ここと、あとこの近くだとユニオンスクエアに店舗があるんですけれども、トレーダージョーズね、割とここはアクセスが便利なので使っていますよ。使っていました、コロナ前はね。窓辺にはランかな、お花がたくさん置いてて、まあ、売り物ね、商品のお花がたくさん置いてあります。あ、道がブロックされてるけれども、トレーダージョーズも入場制限があるのかもしれないですね。時間によっては混んできたら入場制限があるんだと思います。あ、この時はね入場制限があったと思います。外で荷物を包んでいる人がいますね。そう、ニューヨークでは買い物袋を廃止したので、自分で持ってきて、わっ自分で持ってきてくださいっていう風になってて、自分で包むことが主流になっています。今わって言ったのは、道路にねすごい鮮やかなペイントが施された車がありました。というところで今日のお散歩はおしまいです。
エンターと大阪ゆかりの
レディオニューヨーク。さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間後にレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル、大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらもチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。 YouTube ではね過去の放送すべてお聞きいただけるようになっております。チャンネル登録もよろしくお願いします。そうそう、ニューヨークのコロナ情報アップデートなんですけれども、学校関係、教育機関で働く人、学校の先生とか事務員の方とかはワクチンを打っていることを証明しなければ働けないですよっていう風に9月27日からかな、そのようなルールになっていくそうです。今までその職種によってワクチンを接種している証明があるか、もしくは PCR 検査を毎週受けたら受けて働いてくださいみたいな、そんなルールの職種が結構あったんですけれども、学校の先生とか、あと公共交通機関で働く人とかねだったんですけれど、学校教育関係者はワクチンを接種していないと働けないですよっていうことに変わっていくそうです。だからもうどんどん本当みんなワクチン打ちましょうっていう流れですね。まあ学校関係はねたくさんの人に会いますし、子どもたちにもたくさん会うから、より一層気をつけなければいけないねっていうことなんでしょうね。そんなアップデートがあったニューヨークです。これが施行されるのは9月下旬からでございます。それではまた来週、日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ引き続き手洗いうがい気をつけて、健康に気をつけて、良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.